形式超えてる。この番組は世の中のあらゆることに対してひねくれまくる、そんな番組になってます。前回、に引き続き話していきます。文也君お願いします。
いや、一回ちょっとずっと黙っといてみようかなと思ってるえ、何の話してましたっけ。
さっきプレゼンとか表現を見て、その変化とか。
あ、プレゼンの変化、そうか。
まあ、プレゼンの技法よりも表現みたいな変化があったかないかは、年代見てきてで変わるかなというのは感じてます。なんでかというと、今年松井君と一緒に、まあ、課題やってて、ちょっとびっくりするソフトを使ってる子がおったりとか、あったんですよ。なんじゃこれはっていう、あれなんていうの、なんていうソフトな、松井君。
ツインモーションっていう、あのゲーミングソフトの、
あ
れで、あの、僕も最近事務所で使ってたレビットとかって、もう、すっごいリアルな素材と、レンダリングでできるし、もういろんな風、いろんな画風にできるみたいになって、
それが住宅課題で出てきてマンションの広告見てるのみたいな話になったの。へ、はい、
すごかったですね。もう
すごかったね。だからアッパーライトでかっこいいソファーが置いてあってみたいなことになるわけ。
そうです。ちゃんとスタディとかしてて結構いい感じの子が最終そのソフトで永遠照明の角度とその暗闇の中に映るインテリアを永遠スタディしてなんか分からへんみたいので迷ってた結果それ出すっていう。
マジか。
なんかもう、いや、なんか実際に僕も使ってみて、これは確かに
ハマ
ったらやばいなと思って。
だってロゴタイプもそうやもんな。
そう、
広告みたいだもん。ギューってこんなかっこいい文字が浮いてて、
これが素直にやられてたんがすごいなんか戦略的なんかなっていう、まあ先生がまず最初聞きただすくらいで。
そう、あのおっちゃんの知り合いの人とかもそれ、あれ、あえてやってるのみたいなこと言うだったね。
そうですね、
本人は全然あえてじゃなくてのめり込んでいくの。
もう CAD の授業でもそれを教えてるんで今。
まあでもそんなんあったらハマってまいますよね普通に。
でもこれから だから僕みんなに先輩らに聞きたい、プレゼンテーションの変化を感じたっていう話を聞いたけどな。
でも僕プロダクト見に行ったんですけど、プロダクトは、それでいくと、なんか傾向としては、なんか素材を作るみたいなところが、表現方法としてすごく多く出てきてて、で、そこからさらに、その素材を使って、ちゃんとアウトプットまで持っていくみたいなことをしてて、っていうのはまあ傾向としてすごい見れたなっていうのがあって、でもなんかやっぱ僕ずっと建築学科に思うのは、なんか多分僕とユージが卒戦の時にすごく意識した点でもあるんですけど、やっぱなんかシートめっちゃ見にくいよねっていつも建築学科のシートは人に伝える気あんのかなっていうのがずっといつも言ってて、そういう意味でいくとなんかまあ今回とかって、まあそういうCG、そっち系のソフトを使ってるなっていう、今回の卒生でもそういうのを使ってる人多かったん？
おそらくパース作ってる子らは、もう、まあ、アーキキャドみたいな、結構、もうその自動で壁立ち上がるみたいな、ソフトがやっぱ使ってるのがもう、みんなそれを普通に使ってるって感じなんで、やっぱ、パースとか作ってるかおそらくそれ、
なるほど。
っていう感じですね。
なんか今回カオスであんま感じんかったけど、そのツイッターとか見とってよく卒展のあの作品とかが回ってきたりとかした時にはやっぱりなんかそこの技術面でなんか学生なのにこんなできてるんやみたいな とことかがなんか変にバズったりとかしてるのとかはなんかよく見かけたなとは思いますね。
確かにレースとかどう、ルイちゃんとか見て、
まあ、最初もうちょっと話したかもしれないですけど、その表現をどこまで設計に食い込んでるのかっていうところに、まあ、ちょっとハテナマークがついてて、なんかもうあるからそれ使ってるだけじゃないみたいには、まあ、僕には映って、で多分スタディ、まあ、模型とかでもしてたらその延長で、まあ、僕住宅課題粘土使ったりしてて、でそれもそのまま最終模型もそういうプレゼンでしたんですけど、なんかそういう見つけていった結果そっちの方が表現としては正しいなみたいな、こう、表現の発見みたいなとこはなんかあんまり今回は感じひんかったなっていう印象を持ちました。ロイさんどうですか？
いや、めっちゃなんか、まあ、CG 上手くなったなとかはあるけど、基本的にそんな変わった印象はないっていうのが正直なところですね。別になんか表現が上手でも何言ってるか分からへんみたいな子はもっとからいるし、別に荒くても分かる子はいるしみたいな、なんか上手い子も下手な子もいるしみたいな、なんか分かんないです。僕の目から見てそんな、なんか何かが根本的に変わったかって言われるとあんま一緒かなっていう感覚ですよね、正直。
なんか確かに、プレゼンテーションで絵を描くのが上手かった子が CG 行った感、CG に行っただけっていう感じはしますね。
なんか今回の、まあ、カオス展が表現として何か変化したかっていうことよりも、なんか僕らぐらいからも含めてなんですけど、なんかとりあえず説明多いやつをなんか教育的に選ばざるを得ないみたいな、なんていうか学生の努力は評価せざるを得ないみたいなところで、こう多分選ばれることって結構あって、でなんかそれを割ともう分かってやってる感じが鼻につくっていうのは
分かってやってるんや。でもなんか評価狙いにいってる中はすごい進みでは感じましたね。
だからそこで結局そのダイアグラムとかリサーチみたいなものをちゃんと載せてるんですけど、なんかちゃんと話聞いたらむちゃくちゃグラングランで、それが全然つながってないやみたいなところとかが割とある中で、まあ別に公表時間も短いしパッと見るから、まあそこをそんなに多分詰められないだろうみたいなところも多分 あるのかなと思うんですけど、なんかそういうこう立ち回りのうまさなのか何なのか分かんないですけど、うん、その辺はなんか僕らぐらいの時から徐々に出始めてだんだんこう、
うん
うん、大きくなっていってる印象はありますけどね。
それは今日もちょっと出てた、何回目か前に出てた、やっぱり作るものの強度ではなくて社会的意味性を求められてる要求、それに対して説明が過剰になるっていうことの表れかもしれないよね。
外向けのっていう感じですよね、外向けの説明、
うん、理由をちゃんと言わないともうっていうのが、うん、まあ数年前からあって、それってダイアグラム教育みたいなものにもともとはあったんだけど、うん、なんかこう物がそのダイアグラムを超えていく魅力みたいなもんで圧倒的力として僕は信じ 今も信じてるけど、そこをなくったって分かると。で、それが今フミヤが言うリサーチとか、発見的なスタディとかっていうことじゃないですか。
そこでも、
なんかそこに近道してる感じが出てきてるいうことかな。いや、だから聞いてみてんけどね。なんでみんなに聞いたかっていうと、なんか、プレゼンテーションを聞いたわけじゃなくて、先テクニックではないって聞いたのは、こういうものだからこういうプレゼンテーションになるよねとか、こういうことを説明したいからこういうプレゼンテーションになってしまうよねっていうのは、レギュレーション化してるんじゃないかなっていう気はちょっとしてる。
うん、なるほど。それで、その、建築として表現する、その、建築として表現するというか、建築を通じて、社会に、まあ、提示する、ある種の、まあ、ソリューションみたいなものが、かなり、その、パターン化されてるというか、結構、こう、まあ、5個ぐらいの類型を与えれば、その中に全部、まあ、カテゴライズできてしまうようなところになんかなっていっている、感覚もあるんですよね。
なるほど。
なんか公表のしやすさみたいなのがすごい最近あって、どれかを言えば別になんかある程度公表の手で出せみたいな、なんかこう、これ公表しにくいなみたいな作品ほぼなくて、なんか結構簡単に言えてしまうみたいなところは、ちょっと枠があんま広くないのかなっていう気はするんですけどね。
というところで、ちょっと次に行きたいと思います。この番組が良ければ、いいねとリツイートお願いします。質問ボックスもよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。